皆さんこんにちは。ジャッキー先生の何でも教育相談室の時間です。この番組は在米40年以上、そしてアメリカでの日本語教育、英語教育のベテランであり、現在はニューヨークの大学で日本語を教えられているほか、公立校の日本語翻訳者、通訳者としてもご活躍中のジャッキー先生に、アメリカの学校のこと、また家庭での教育の悩み事など、教育に関することなら何でも聞いちゃおうという番組です。今月のテーマは、日本とアメリカ、学校生活の違い、幼稚園・小学校編です。皆さん、日本の学校とアメリカの学校、どんな風に違うんだろうって思ったことありませんか？日本の小学校では担任の先生が一人いて、すべての教科を担当します。授業中は先生が黒板に書いたことを静かにノートに取って、質問があるときは手を挙げて、でもやっぱりみんなの前では恥ずかしくて手を挙げずにそのままにしてしまったりします。授業でやってることが簡単に感じても、また難しく感じても、クラス全員同じスピードで学んでいきます。ではアメリカの学校ではどうなんでしょう？日本と同じなんでしょうか？またどのように違うのでしょうか？今月は4週にわたってジャッキー先生にお話を伺っていきます。第1週目のテーマは、幼稚園って義務教育です。アメリカ小学校入学前の幼稚園の学校生活のことからジャッキー先生にお話を伺ってきました。では今週も早速ジャッキー先生のお話を聞いてみましょう。でまず幼稚園っていうのが、公立の幼稚園に限ってちょっと今回はお話を進めていきたいと思いますけれども、
はい、
まずアメリカの幼稚園、これは小学校に入学する前の1年間で小学校に併設されている場合が多いんですけれども、
はい、
私の娘もですね、5歳でこのアメリカの幼稚園、キンダーガーデンですね、これをスタートしました。ただ日本の幼稚園ですと、
はい、
ちょうど年長に当たる年だと思うんですけれども、
そうですね、1年しかないですからね。
そうですね、はい、ただ幼稚園で、これはアメリカの幼稚園は義務教育なんでしょうか？
そうですね、日本と分け方とアメリカの分け方が違うので、皆さんよくごっちゃになってしまう方が多いんですけども、
そうですね、
日本の場合は管轄の違いで幼稚園保育園っていう名前が分かれてるんですが、
はい、
アメリカの場合は、私たちが言う幼稚園っていうのはキンダガートン、もう教師は KK ってもう頭文字で言っちゃいますけど、 K-12 っていうと、義務教育、
はい、
キンダガートンから12年生っていう、そういうもう K-12 っていうのが教師の間ではもうそのまま言うんですが、はい、その頭文字のキンダガートンの K は幼稚園なんですね、
はい、
それで皆さんがよく混ぜられる、ごっちゃにされるのはナーサリースクール、
はい、
いわゆる、まあ、公立じゃないところですよ ね、
はい、
それはもっと若い年からあるんですが、今、はい、おっしゃったように、K は1年間しかありませんし、義務教育なんです。
義務教育なんですね、
はい、
じゃあこれはもう受けなくてはいけない、
はい、K-12 も義務教育という、いわゆる英語で言うとセカンダリーエデュケーション、
はい、
上のではなくて、いわゆる中等の2段階目の教育ということで、はい、もう日本的な考えでは義務教育と思っていただいていいです。
そうですか、はい、それで、まあ、義務教育である、まあ、アメリカの幼稚園なんですけれども、
はい、
ここではどんなことを学んだりするんでしょうか？
そうですね、私はキンダーガートンの教師そのものはしたことはないんですが、
はい、
私は仕事でよく出入りをして、
はい、
よく終わり頃の、時に待ち合わせを、先生と待ち合わせする時にちょっと早めに行って見学したりするんですね、そうすると皆さん片付けましょうという段階で子どもたちの指導されているところをよく見るんですけれども、
はい、
すごくよく分かるのが、まず社会性を身につける、例えば一人で 家で何かをしている場合だと、はい、一人だったら、まあ、一人っ子のお子さんも多いですから子供が何かを言えば、はい、お母さんは自分の言葉を中断してでも話をする、
はい、
話を聞く、はい、そういうような体制になるんですけども、そういうものじゃないよ、世の中はみんなで生きていくんだよ、話すっていうことと聞くっていうことが大事だよという社会性、はい、言葉だけではなく行動もですけれども、はいはい、社会性プラス、まあ、ある程度基本的な読み書き、そんなに文を作るとかっていうレベルではなくて、はい、まあ、数が数えられますか、はい、色が分かりますかとかいう、はい、基本読み書きも含めた上での主に社会性ですね、はい、ですから私がいつも終わり頃に行って見るのは、はい、どうやってお部屋を片付けるか、はいはい、
そうですね、は
い、で一番皆さんの先生方の共通しているところが、まず自分のものをちゃんとするということを教えるために、はい、まず皆さん自分のカバンを、はい、中に自分必要なものを入れましたか、早く入れ終わった人はみんな自分の椅子を片付けてください、自分の椅子を片付け終わった人は、はい、遅い人のまだ片付け終わっていない人の椅子も片付けてあげてください、もしその片付け終わった後で、はい、他に何かすることがあったらやってください、要するに順番が意識として決まっているということを教育するんですね、まず自分のことはしましょう、
はい、
でも遅いからといってけなすとか、はい、注意するとかではなくて、はい、遅れている子は早くできた子のヘルプをもらっても構わないので、はい、まず自分のことをやる、はい、その次に自分が座っていた椅子をやる、はい、その次にみんなが使っていた机をする、それでみんなの部屋の中でおかしいところがないか、はい、全部終わったら自分のカバンを持って先生の前に来なさいみたいな状態になるわけです。
じゃあ日本の幼稚園とは、はい、そういう点ではすごく変わるっていう
そうですね、お片付けという点では、はい、社会性というのはその自分の自信、自分で何かをやらせるっていうところを重視する国でもありますし、文化的に、はい、もし、しかもプラスしてその勉強っていうことが始まった時に、はい、それがプラスになるような授業中の発言とか、はい、そういう広い意味の社会性を養うところですので、はい、決して大きな掃除はこの国はしませんけども、はい、身の回りの片付けとか、はい、気がついたらっていうことで、はい、非常に見学していても面白いです。
あ、そうですか、はい、なんか読み書きとかも少しは学んだり、
はい、壁にいろいろ貼ってありますね、大文字小文字とか、
確かすっごくカラフルですよね、
はい、
もう私も娘がちょっとキンダーガーデンにの時にちょっと教室に入ったことあるんですけれども、はい、まあ、カラフルでした。目がチカチカするぐらい、はい、なんでこんなに色があるんだろう
っていう、はい、もう先生方の子どもの作品を含めて先生が作った教室っていう感じがするように、で最初のうちはあまりそういうものがないんで、先生方も目に入るもの、視覚的な影響、いい影響を育てるために非常に苦労してらっしゃいますね、はい、ですから椅子の配置とか本棚の配置とか非常によく考えられていると思います。
あ、そうですか、はい、なんか ABC とかこうアルファベットを書いたりとかそういう練習とかも、
そうですね、書いたところ自体は見たことがないんですけれども、はい、おそらく字を書く前に丸を書いたり四角を書いたりが入ると思いますね、
はい、ありますね、はい、丸を書いたり四角を書いたり、はい、三角書いたりとか、はい、
まあ、鉛筆ペンになれるという、はい、そういうことも含めて1年生の準備ですね。
あ、そうですか、はい、あとはこう日本から来て私もの周りにもちょっといらっしゃるんですけど、
はい、
キンダーからこう入るのに、はい、先月のねちょっとお話の続きになっちゃうかもしれないんですけれども、はい、どんなことをやったらいいかで結構やっぱり親御さんすごく心配をされる方が周りにやっぱいらっしゃって、はい、まあ、いきなりこう日本に来てキンダーにいきなり入るんだけれども、まあ、義務教育ですし、
はい、
まあ、小学校に併設こうされてますし、なんかうちの子大丈夫なのかなとか、
はい、
うん、すごく心配されるんですけれども、はい、そういう場合、まあ、大丈夫なんですかね、
そうですね、先生方が割と気にされるのは社会性ですね、はい、一度私個人面談の通訳で参加したことがありまして、はい、そのキンダーガートンの個人面談っていうと、まあ、何の勉強の話するんだろうと思ったら、
はい、
もうほとんどがいわゆるみんなとうまくやっていけるか、それからみんなにちゃんとお話ができるか、でその中で、はい、例えば話す言葉がきちんとしているとかだと、先生は褒める方に、これができないというのではなくて、そういう勉強的な、はい、 な部分はプラスと捉えてるんですが、はい、あのやはり社会性で友達とうまくやっていけるか、友達に対して何も変なことをあのいじめたりしないかとか、ありますね。例えばあの私が一番最近で、まあ、これあのあの先生方がお困りになったケースの一つなんですけども、はい、あの通訳で伺った時に、はい、お母さんが、たまたまあの本来の個人面談の時間にいらっしゃらなかった、はい、日本一時帰国されてたかなんかでわざわざ個人面談がその方だけ別だったんです、はい、で私はちょっと不思議に思ったんですが、私は純粋に通訳をしようと思って伺ったところ、はい、あの担任の先生と、はい、それからまあESL の先生、一応 ESL も、はい、あの近代でもありますので、はい、あの簡単なことですが、はい、それでいらして、それで2人で話してらっしゃるんですね。で最初は普通の話だったんですが、はい、私はなんかあれなんか言いたいことがあるなと思って一生懸命通訳、なるべくあの私の感情を入れないように聞いてたんですが、はい、私が察するところには、はい、あの簡単に言いますとお子さんが、はい、周りの友達とうまくいっていない、そのうまくいっていない原因がどう見てもお子さんのわがままである、だからそれを家でも直してくださいっていうことを言うための面談だったようです。
はい、まだ幼稚園ってやっぱり、はい、まあ、日本でいうと幼稚園の年長さんですから、はい、まだまだこう親に甘えたりとか、はい、こう社会性を、ね、身につけるってなかなか大変だと思うんですけど、 そうですね、はい、そういう意味ではこうアメリカの幼稚園、はい、まあ、義務教育で幼稚園はそういうことを社会性、みんなと仲良くうまくやっていくってことを身につけ、はい、
そうですね、
させることが大事、はい、
先生方がよく、あの実例で言ってくださったんで覚えてるんですけれども、はい、あの結局こういうふうにあなたのクラスメートが言った時にお宅のお子さんはこういうふうに言った、はい、でこれはこういう配慮が欠けているとか、そういうことの指摘が多かったんですね。でそれをまたあの上手にあの綺麗な表現をされるんで、ちょっと日本人の方もちょっと戸惑ってらして、
は
い、あのその指摘されるところがお勉強だと思ってらしたみたいだったので、
そうです
ね、はい、それで私がちょっとあのそのまま直訳ではもう意味が通じないと思ったので、はい、意訳をさせていただいたという記憶があります、その時にはどういうことかっていうと、はい、あの家庭で の, あのしつけがあの大事だっていう社会性にそれが影響していて、それが悪い方にクラスメートに行っているから注意してくださいという、そういう面談でした。
まあ、でも私思い出しますね、やっぱり子供が近代に入った時に、まあ、やっぱりそういう、まあ、言うことでビヘイビアって言うんですか、
はいはい、
そこの面で の, あ, の、まあ、ある意味で注意だとか、はい、そういうところの成績とか成績表っていうのも、はい、まあ、日本で学業ではなくてそういうところの成績が非常に多いですよね。もうみんなと仲良くやってるかとか、はい、先生の話はきちんと聞けてるかとか、はい、よく反応していないかとか、はい、そういうところの成績が多かったような気がしますね。
そうですね、はい、でもただ仲良くやってるかって言っても意味がものすごく広くて、
そうですよね、
はい、例えばその場合で話が出たのは、はい、あの荷物を自分の荷物を片付けるのが遅れていたその子があの横にいた友達が早く終わったから椅子を自分の椅子を片付けた時に、はい、その自分が遅れていたので、はい、あの自分の椅子はまだ片付けてないんですね、
はい、
そしたらその時にどうして私の椅子も片付けてくれないのって言ったということを先生が耳にして、これは社会性として正しくない、だからやってもらったらありがとうというぐらいで、はい、そういう勉強ですね、はい、そういう社会性です。でまた先生方が非常によく覚えてらっしゃるんです、あのよく見てらっしゃいます、
そうですね、
私感心しました、はい、あの表面的に仲良くしているかどうかではなくて、そのやり取りとか見てらっしゃるんで、はい、もう本当にあの私は、素晴らしいなと思って見学させていただきましたね。
そうですよ、まあ、ある意味で幼児教育のこうプロというか、
はい、そうですね、
ですよね、
はい、また別の場面ではこれはあの勉強中のことですけども、はい、みんなで一斉に喋らないという練習で、はい、あのみんながこう輪になって、じゃあ、はい、何でもいいんですが昨日あったことで楽しかったこと何か言ってみようっていう時に、はい、みんなが話すという手を挙げるとかっていうところはちょっと難しいんですね。そうするとその先生はぬいぐるみを持ってきまして、ぬいぐるみを持った人だけお話ができます。
はあ、よく考えてらっしゃいますね、
はいはい、そうするとみんなが持ってる人はずっと喋って、あとの人は 黙ってるのよって教えるんですね。で その人がお話が終わったら、その人が隣の人でもお友達でもいいから渡すと、はい、その人が喋りたければ喋る、喋らなければそのぬいぐるみをまた他の人に渡すっていうことで、聞く練習をさせてらしたのがちょっと印象残ってます。
皆さん、今週のジャッキー先生のお話はいかがでしたか？来週のテーマは小学校での担任制です。どうぞお楽しみに。ジャッキー先生の何でも教育相談室では、リスナーの皆様からの教育に関するご質問を受け付けています。学校でこんなこと言われたけどどうしたらいいの、いや、うちの子日本語がちょっとおかしくなってきちゃったけどどうしよう、など皆様からのご質問にジャッキー先生が分かりやすくお答えします。さくらラジオのホームページ www.sakuraradio.com にありますご質問フォームより、どうぞお気軽にあなたの疑問や悩みなど送ってくださいね。ジャッキー先生の何でも教育相談室、ここまでのナビゲーターは藤木優子でした。